今までの学びをしたものの続きにすぐに入ります。聖書では患難期にもたらす災いというものを3つに分けているんです。第1の災いは黙示録の9章12節で第1の災いは過ぎ去ったと書いてあるところからで終わります。天使が第5のラッパを吹き鳴らして、イナゴが底知れの穴から地上に出てきて、額に神の印印を押されていない人たちに5ヶ月の間害を加えるというところで終わるわけなんです。第2の災いは黙示録の9章の13節から21節で始まるものでもって、天使が第6のラッパを吹き鳴らすことでもって、ユーフラテス川の東側に集められた2億の兵隊が人類の3分の1を殺すために解き放されるというところで始まります。それで黙示録の11章の14節で第2の災いが過ぎ去ったと書いてあるんですよ。先週というか2週間前にはここまでの学びをしたところでもって時間切れとなってしまいました。第7のラッパが鳴ることでもって第3の災いが起こる出発点となるわけです。ここを読むところから入ってみましょう。黙示録の11章の14節から読んでみましょう。第7のラッパが鳴るとどういうことになるのかというところから入ってきます。黙示録の11章の14節から読んでみます。こう言ってるんです。黙示録11章の14節から読んでいきます。第2の災いは過ぎ去った、要は第3の災いがすぐに来る。第7の見つかりがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな声声が起こっていった。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。それから神の御前で自分たちの座についている24人の長老たちも地に触れ伏し、神を礼拝していった。万物の支配者、常に今し昔います神である主、あなたがこの偉大な力を働かして王となられたことを感謝します。諸国の民は怒りました。しかしあなたの御怒りの日が来ました。死者の裁かれる時、あなたのしもべである預言者たち、生徒たち、また小さい者も大きい者も全てあなたの身の恐れかしこむ者たちに報いの与えられる時、地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時です。それから今天にある神の神殿が開かれた。神殿の中に約束の箱が見えた。また稲妻、声、雷鳴、地震が起こり、大きな氷が降ったと書いています。イエス・キリストの出現を予言しているわけです。15節。この言葉に注意していきましょう。この国の裁きは、この世の国はキリストのものとなった。主は永遠に支配される。で18節いきます。18節では、しかしあなたの御怒りの日が来ましたと言ってる。意味するものは、あなたの怒りが実現しましたということです。現実になりましたと言ってるんです。死人を裁く、神の教えを守った人たち、つまり預言者をはじめとして神の家族に生まれ変わりをした人たちにおのおのに褒美が与えられる。そして地を滅ぼす者、つまり反キリスト者と彼の座敷となっていた偽預言者たちが滅ぼされるわけなんです。つまりですね、第7のラッパが吹き鳴らされることでもってサタンの活動が完全に止まり、サタンとその手下共に対する処罰が下されるという目的を達成するための動きが始まるんですよ。この一連の動きが第3の災いなんです。そして19節、それから天にある神の神殿が開かれた。神殿の中に契約の箱が見えた。また稲妻、声、雷鳴、地震が起こり大きな氷が降ったと言ってる。ここでですね、第7の御使いがラッパを吹き鳴らすことによってどのようなことが起きると予言されているのかという点に進みます。第7のラッパに伴って全部で7つの災害が起こるんです。ところがですよ、第7のラッパに伴ってどういうことが起きるのかということは12章 13章14章には書いてないんです。15章16章に書いてあるんです。だからここでもってですね、15章に先に飛んでみましょう。話の続きとして15章の1節からどういうことが起きると予言されているのかという点に進みます。で、16章の初めまで入っていかないといけない。15章の1節からいきます。また私は天にもう一つの巨大な驚くべき印を見た。七人の御使いが最後の七つの災害を携えていた。神の激しい怒りはここに極まるのである。私は火の混じったガラスの海のようなものを見た。獣とその像とその名を示す数字取り打ち勝った人々が神の盾事を手にしてそのガラスの海のほとりに立っていた。彼らは神のしもべモーゼの歌と子羊の歌とを歌っていった。あなたの御業は偉大であり驚くべきものです。主よ、万物の支配者である神よ、あなたの道は正しく真実です。諸々の民の王よ、主よ、誰かあなたを恐れず皆を褒めたたえないものがあるでしょうか。ただあなただけが聖なる方です。すべての国の民は来てあなたの御前に伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからです。その後私は見た天にある証の幕屋の聖女が開いた。でその聖女から7つの災害を携えた7人の御使いが出てきた。彼らは清い光り輝く天布を着て胸には金の帯を締めていた。また4つの生き物の1つが永遠に生きられている神の右からの満ちた7つの金の鉢を7人の御使いに渡した。聖女は神の栄光と神の大能から立ち上る煙で満たされ、7人の御使いたちの7つの災害が終わるまでは誰もその聖女に入ることはできなかった。16節一緒に一節いきますよ。また私は大きな声が聖女から出てきて7人の御使いたちの言うのを聞いた。行って神の激しい怒りの7つの鉢を地にぶち投げてぶちまけよ。ここでですね、書かれている言葉に注意していきましょう。15章の7節に戻ります。何て言ってるか。また4つの生き物の1つが永遠に生きておられる神の右からの満ちた7つの金の鉢を。16章の1節ではこう言ってます。7人の御使いが言うのを聞いた。行って神の激しい怒りの7つの鉢を地に向けてぶちまける。どういうものなのか一つ一つ分析しています。だから16章の1節からその先進んでみましょう。また私は大きな声が聖女から出て7人の御使いに言うのを聞いた。行って神の激しい怒りの7つの鉢を地に向けてぶちまけよう。そこで第1の御使いが出て行き鉢を地に向けてぶちまけた。すると獣の刻印を受けている人々とその獣の像を拝む人々にひどい悪性の腫れ物ができた。第2の御使いが鉢を海にぶちまけた。すると海は死者の血のような血になった。海の中の命である者は皆死んだ。第3の御使いが鉢を川と水の源にぶちまけた。するとそれらは血になった。また私は水を司る御使いがこういうのを聞いた。常に今し昔今し聖なる方、あなたは正しい人です。なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたがその血を彼らに飲ませました。彼らはそうされるのふさわしい者たちです。また私は祭壇にこういうのを聞いた。しっかり主よ、万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実で正しい裁きです。第4の御使いが鉢を太陽に向けてぶちまけた。すると太陽は火で人々を焼くことが許された。こうして人々は激しい炎熱によって焼かれた。しかし彼らはこれらの災害を支配する権威を持つ神の皆に対して汚しことを言い、悔い改めて神を崇めることをしなかったと書いています。第5の御使いが鉢を獣の座にぶちまけた。すると獣の国は暗くなり、人々は苦しみのあまり舌を噛んだ。それでその苦しみを腫れ物とのゆえに天の神に対して汚しことを言い、自分の行いを悔い改めようとしなかった。第6の御使いが鉢を大ユーフラテス川にぶちまけた。すると水は火の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまった。また彼は竜の口と獣の口と偽預言者の口とから カエルのような汚れた獣が3つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていく。万物の支配者である神の王になる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。見よ、私は盗人のように来る。目を覚ましていて身に着物を着て裸で歩く恥を負う人に見られないようにする者は幸いである。こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めたと書いてある。まだ行きましょう。第7の御使いが8を空中にぶちまけた。すると大きな声が御座を出て聖地の中から出てきて、ことは成就したと言った。すると稲妻と声と雷鳴とがあり、大きな地震があった。この地震は人類が地上に住んでいる以来かつてなかったほどのもので、それほど大きな強い地震であった。またあの大きな都は3つに裂かれ、諸国の民のまちまちは倒れた。そこで大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられた。島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなった。また1タラントほどの大きな氷が人々の上に天から降ってきた。人々はこの氷の災害のために神に怪我しろと言った。その災害は非常に激しかったからであると書いてあります。第1の8、16章見せています。獣、これは反キリシト者のことです。獣の刻印を受けている人、これは反キリスト者に従って反キリスト者に忠誠を尽くすという誓いを立てた人たちのことです。これがですね、黙示録の13章15節16節17節で教えているものなんですよ。右手か額に獣の、つまり反キリスト者の刻印を押された者だけが買うことや売ることは許されるようになった人たちのことです。獣の像を拝む人っていうのがここに書いてある。つまり反キリスト者の命令に従う者にはひどい腫れ物が出たっていうのが、この第1の8をぶちまけた時の結果です。つまり腫れ物で苦しみになったわけです。第2の腫れ物は16章3節です。海の中の命のあるものは皆死んだと書いてある。さあ、ここに注意してくださいよ。昔を思い出してほしい。昔っていうのは今までの勉強したものを思い出してほしいんです。黙示録の8章の8節と9節ではどんなことが書いてあったか。第2のラッパが鳴った時に海の中にいた命のあるものの3分の1が死んだと書いてある。ところがですよ、この第2の8をぶちまけた時には海の中の命のあるものは皆死ぬんです。第3の8に行きましょう。16章の4節から7節です。川と水の源にぶちまける、すると水が血になるというんですよ。これ川、これは原本は複数です。水、これも複数です。水の源、これも複数です。が血になったと書いてある。意味するものはですね、川と水の源が一体どれぐらいなのか、ほとんど大部分がという意味、あるいは全てというものになるかもしれません、というものが血になったということを表しているんですよ。注意しましょう。これでこの地上で生きていた人たちは血になった水を飲むか、あるいは脱水状態になって死ぬかしかなくなります。ところがですよ、血となった水を飲むことはできないんですよ。どうしてか、死者の血のような血だって書いてあるでしょ。死人の血というのは固まる血なんですよ。固まってるんですよ。凝固した血です。これは飲むことできるか、できないんですよ。黙示録の8章では10節と11節で第3のラッパが鳴った時には川の水の3分の1が苦くなり、それを飲んだ人は死んだと書いてある。要するにそれ予言です。このことはですよ、また黙示録8章の時点では川の水の3分の2は苦くなっていなかったということになるわけでしょ。3分の1が苦くなったというのは、まだ飲むことができる水があったということを示してるんですよ。ところが今度は飲むことができる水がなくなるんですよ。第3の8で、第4の8に行きましょう。16章の8節と9節です。太陽の熱で焼かれたと書いてある。比較をしていきましょう。黙示録の8章では 12節でもって、第4のラッパの時には地球の3分の1が暗くなったと書いてあるんですよ。これ予言です。昼の3分の1は光を失うと書いてある。それによって例外が起こります。ところがですよ、第4の8がぶちまけられると太陽の熱で焼かれるんですよ。どっちが苦しいか、寒さか、それとも冷房の効かない焼けるような灼熱の暑さか。しかも水が飲めないんですよ。ここでですね、その先に進む前にちょっと横道に入ってみましょう。第一の災いの時には7つの封印が解かれるたびに何かが起こりました。内容的に調べてみると、初めの4つの封印が解かれるたびに4つの生き物の命令でもってサタンの手下がその命令の通りの行動しているんです。その一連の動きによってその苦しみを通ることによって多くの人がイエス・キリストを救いの人を受け入れるように救われております。その後の7つのラッパでは、つまり第2の災いの時には、初めの5つのラッパが一つ一つが鳴ることによって、そこ知れぬところの使いを王に抱いているサタンの手下どもの動きによって反キリスト者を拝んでいる者が苦しみに遭うんです。つまりサタンの手下どもがサタンの配下にいる者たちを苦しみ殺すんです。ところがですね、天使が金の鉢をぶちまけることによって第3の災いが始まると、反キリスト者を拝んでいる者たちが苦しみに遭うんです。ところがここで注意しないといけないことがあるんですよ。第1の災いの時には、巻物の封印を解いた時には、イエス・キリストのそばにいた4つの生き物が命令を出して指示を与えて許可を出しているわけです。そしてですね、注意していきましょう。反キリスト者が出陣していろんな馬に乗った者が活動しているんですよ。第2の災いの時には、天使たちがラップを吹き鳴らすことでもって、そこ知れぬところの御使いの子に仕えている者が災いを持ってきておりました。ところがですね、天使たちが鉢をぶちまけることでもって災いはこの時点で生きている者全部に与える時には、ここで注意していきましょう。誰が行動したのか聖書に書いてないんですよ。つまりですね、観覧期が進むにつれて、つまり災いが第1の段階から第2の段階、そして第3の段階に進むにつれて、その災いをもたらすために動かされているものに違いが出ているということを注意してほしいんです。ここでですね、第5の8に進みましょう。16章の10節と11節です。こう書いてあるんですよ。第5の見つかりが鉢を獣の座にぶちまけた。すると獣の国は暗くなり、人々は苦しみのあまり舌を噛んだ。その苦しみと腫れ物とのゆえに、天の神に対して怪我仕事を言い、自分の行いを悔い改めようとしなかったと書いてある。この時点で神様は初めて獣の国に向けて直接的な攻撃を開始しているんです。獣っていうのはもう16章2節という反キリスト者のことです。獣の座というのは反キリスト者がいるところです。獣の国というのは反キリスト者によって支配されているところです。つまり人々が反キリスト者を拝んでいるところです。第6の8になると、6章の12節から16章の12節から16節まであるんだけど、読んでみてこういうことです。第6の御使いが鉢を大ユーフラテス川にぶちまけた。すると川は日の出る方に来る王たちに道を備えるために枯れてしまった。また私は竜の口と獣の口と偽預言者の口とからカエルのような汚れた霊どもが3つ出てくるのを見た。彼は印を行う悪霊どもの霊である。彼は全世界の王たちのところに出ていく。幕府の支配者ある神の王になる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。でも私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物をつけ裸で歩く。恥を人に見られないようにする人は幸いである。こうして彼はヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めたと言って、つまりですね、 この第6の8でもってアルマゲドンの戦いの準備に入るんですよ。この戦いについては黙示録の18章とエゼキエルの書と合わせて解釈をしないといけないものになります。だから後ほど戻っていきましょう。第7の8に行きましょう。16章の17節から読んでみます。第7の三つ貝が鉢を空中にぶちまけた。すると大きな声が溝から出て、聖女の中から出てきて、ことは成就したと言った。そして稲妻と声と雷鳴があり、大きな地震があったという。この地震は人類が地上に住んでいて以来、かつてなかったことのもので、それほど大きな強い地震であった。また、あの大きな都は三つに裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。そして大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられた。島は全て逃げ去り、山々は見えなくなった。また1タラントほどの大きな氷が人々の上に天から降ってきた。人々はこの都の災害のために神に怪我しようと言った。その災害は非常に激しかったからであると言っています。まず大きな地震が起こると言っている。この地震は人類がこの地上に住んで以来誰も経験したことのないほどの大きな強い地震だというんです。これで黙示録の6章に戻りましょう。6章の12節では第6の冬を解いた時にも地震が起こっているんですよ。けれどもこの黙示録6章の12節から17節での時の地震の強さよりもっと激しい地震だと言っているんです。大きな氷が人の上に降ってきます。ここでもってですね、話を変えて終末というもの、終末の中の一番一連の観難期というものについての学びをしていく上で一番難しいと考えられているところに住んでいます。思い出してほしいんだけれども、観難期の一番初めの出来事は巻物の封印の一つが解かれる時に四つの生き物の一つが来なさいという指示を与えているわけです。すると例えば白い雲が白い馬とそれに乗って夢を持っているものが出てきたというのをヨハネは幻で見たと書いてあります。で、白い馬の後には火のような赤い馬、その次に黒い馬というようにヨハネが表現しているものが現れてきているわけです。この一連の出来事の後でラッパが鳴ると、例えば第5のラッパでもって底知れの穴から稲穂が出てきたという表現をヨハネが使っています。だからですよ、ヨハネが描写しているものから、書いているものから、ヨハネが見たという稲穂がどういうものなのかということを私たちの方では推測しなければいけないものとなるわけなんですよ。第6のラッパが鳴ると2億の兵隊、騎兵の兵隊が人口の3分の1を殺す活動を開始いたします。この時に使用される武器についてはヨハネが黙示録を書いた時点では想像することもできない武器だったと思うんですよ。だからヨハネはですね、自分が言い表すことができる最大の表現でもってこの武器の説明しているわけです。けれどもこの箇所を読む私たちの方ではヨハネが描写をする武器というものがどういうものなのかということを推測しなきゃいけないんです。幸いなことに現在すでに開発をされ使用されている武器がヨハネが描写したものにぴったり合うものだから私たちとしては想像しやすいものになるけれども、これがですね、今から100年前あるいは150年前であったらおそらくですね、想像することができないような武器と思われていたと考えられると思うんです。だからですね、昔の人たちはヨハネの黙示録というものは神様からの予言をヨハネが書いたものと見るんではなくて、ただ単なるフィクションというものという感じで読んでいたわけなんですよ。いろんな説が出てくるんです、これは黙示録に関して。ところがですよ、ヨハネが幻で見た武器の類が現実味を帯びてくることが分かると観難期というものに対する認識の度合いも、それからどれほどまでに私はクリスチャンですと言っている人類の人生の上にも大きな影響を及ぼす可能性があるのかという理解の度合いの上にも大きな変化が現れてくることになるわけです。 ヨハネの黙示録に書かれている内容についても真剣に検討するようになってきているわけです。こういう中で黙示録を読むときに、黙示録を読んで書かれているものについての意味を解釈をしようとするときに難しいと感じるものが黙示録の12章、13章、14章に書かれている出来事だと言われるんですよ。ヨハネは何を私たちに伝えようとしているのかということをですね、適切な形で解釈をしようとするのならば、黙示録に書かれている情報を歴史の出来事と関連させないといけないものが12章、13章、14章に書かれている内容なんです。つまりですね、黙示録の12章、13章、14章に書かれているものの中には、ヨハネが黙示録を書いているときにはもうすでに起こっている事実を書いているところがあるんです。ただ使われている言葉は、描写の仕方は歴史の方を読んでいるようなものとは違うわけです。ヨハネが生きている時代に起こりつつあることについても書いてあるんです。ヨハネの時代が終わってから起こるもので、ヨハネから見れば将来になって起こるというもの、しかもです、現在の私たちから見たらもうすでに起こっているということも書かれているんです。つまり私たちから見れば現実になっているもの、歴史の一コマとして見ることができるものが書かれているわけです。ヨハネが生きていた時代が終わってから起こるもので、しかもですよ、現在の私たちから見ても将来になって起こるものを黙示録に書いてあるわけですよ。もちろんアルマゲドンの戦いなんてのは我々がまだ経験していない将来になって起こることじゃない。ヨハネの黙示録だけでなくて、将来に関して書かれている預言者エゼキエルの書にも、ダニエルの書にもヨハネと同じような表現を使っているんです。こういう表現がですね、何を意味するのかということがはっきりと認識することができなければ、終末というもの、観難期というものに関して正しい解釈をすることはほとんど不可能となってしまいます。だから今日これからですね、終末というもの、観難期というものを理解する上で一番難しいとされているところに進んで、その後でアルマゲドンの戦いとどうなるかという点に進みたいと思うんです。黙示録に書かれているものの中で一番理解しがたいと思われるところを今からリストにしてみましょう。だいたい黙示録の12章の1節からですよ。こういう表現を使っています。黙示録の12章の1節からいきましょう。また巨大な印が天に現れた。一人の女が太陽を着て月を足の下に踏み、頭には12の星の冠をかぶっていた。この女は身ごもっていたら海の苦しみと痛みのために叫び声を上げた。また別の印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜である7つの頭と10本の角とを持ち、その頭には7つの冠をかぶっていた。その尾は天の星の3分の1を引き寄せると、それを地上に投げた。また竜は子を産もうとしている女の前に立っていた。彼女は子を産んだ時、その子を食い尽くすためであった。女は男の子を産んだ。その子は鉄の杖を持って全ての国々の民を牧するはずである。その子は神の身元、その御座に引き上げられた。多くの人がイエス様だと考える。間違いですよ。今言ってきます。女は荒野に逃げた。そこには1260日の間彼女を養うために神によって備えられた場所があった。さて、天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。で、竜とその使いたちは応戦したが勝つことができず、天にはもはや彼らといる場所はなくなった。こうしてその巨大な竜、そして悪魔とかサタンとか呼ばれ、全世界を惑わすあの古い蛇が投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いとも彼と共に投げ落とされた。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた、というふうに書いてある。まだ読みましょう。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日は彼らを私たちの神の御前で訴えているものが投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊のうちと自分たちの証の言葉で故に彼に打ち勝った。彼らは死に至るまで命を惜しまなかった。それゆえ天とその中に住む者たち、喜びなせい。しかし地と海とに災いが来る。悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒った、それをそこに下ったからである。自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は 男の子を産んだ女を追いかけた。しかし女は大鷲の翼を2つ与えられた。自分の鷲である荒野に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前を逃れて養われるためであった。ところが蛇はその口から水を川のように女の後に吐き出し、彼女を大水で流し流そうとした。しかし血は彼女を助け、その口を開いて竜が口から吐き出した川を飲み干した。すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残る者、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を守っている者たちをと戦おうとして出て行った。で、彼は海辺の砂の上に立ったと書いてある。こういう姿と見立て、これヨハネの表現なんですね。一人の女、何を意味しているのか、男の子、誰のことを言っているのか、何を表しているのか。竜、まあ、これについてはですね、もうすでに12章9節で説明がしてある。13章に行きましょう。13章の1節から読みます。また私は見た、海から一匹の獣が登ってきた。それは10本の角と7つの頭とがあった。その角には10の冠があり、その頭には髪を汚す名があった。私が見たその獣は卑怯に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威を与えた。その頭のうちの一つを打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷は治ってしまった。それで天地は驚いて、その獣に従い、そして竜を拝んだ。獣に権威を与えたのが竜だからである。また彼らが獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。この獣は傲慢なことを言い、汚しことを言う口が与えられ、42ヶ月間活動する権威が与えられた。そこで彼はその口を開いて、神に対する汚しことを言い始めた。すなわち神の港、その幕屋、すなわち天に住む者たちを罵った。彼はまた世界生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国家、国民を支配する権威が与えられた。地に住む者で葬られた子羊の命の者に、地の初めからその名を書き記されていない者は皆彼を拝むようになる。耳のある者は聞きなさい。トリコになるべき者はトリコにされていく。剣で殺す者は自分を剣にも殺さなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰がある。また私は見た、もう一つの獣が地から登ってきた。それには子羊のようで二本のつながり、竜のように物を言った。この獣は最初の獣が持っている全ての権威をその獣の前で働かした。また地に住む人々に致命的な傷を治った最初の獣を拝ました。また人々の前で天から地に降らせるような大きな印を行った。またあの獣の前で行うことも許された印を持って地上に住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の像を作るように地上に住む人々に命じた。それからその獣の前に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえできるようにし、またその獣の像を拝まない者は皆殺させた。また小さい者にも大きい者にも、飛んでいる者にも、貧しい者にも、自由人にも、奴隷にも、全ての人々にこの右の手がその額に刻印を受けさせた。またその刻印、すなわち獣の名、その名の数字を持っている人以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。ここに知恵がある。知恵ある者はその獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数字は666である。さあ、ここで問題の一節の獣というのは10本の角と7つの頭を持っているというんです。何を表しているのか。11節も問いますよ。11節でも獣というのが書いてある。注意していただきましょう。12節に行くと、この獣は最初の獣が持っている全ての権威いよと言うんだから、一節の獣とは別のもののはずですよ。もう一匹の獣という表現が使われている。じゃあ質問なのか、どういうふうに違うのか、どうして、何を根拠として両方に一節のと十一節と同じ獣という言葉が使われているのか、何を表しているか。ダニエルの書の7章8章でも獣という言葉が使われているんです。しかもですね、ダニエルの書では8章の15節から17節でもって 終わりの時のことであると書いてあるんですよ。つまり終末に完結したことの幻として獣であると言っているんです。話を飛ばしてしまうようですけれども、黙示録の17章でも何を表しているかわからない言葉が使われております。17章を見ましょう。また7つの鉢を持つ7人の御使いの一人が来て私に話してこう言った。ここに来なさい。大水の上に座っている大淫婦への裁きを見せましょう。地の王たちはこの女と不貧行を行い、地に住む人々はこの女の不貧行の葡萄酒に酔ったのです。それから御使いは見た目に感じた私を荒野に連れて行った。すると私は一人の女が火色の獣に乗っているのを見た。その獣は髪を汚すので満ちており、7つの頭と10本の角を持っていた。この女は紫と火の衣を着ていて、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべき者や自分の不貧困の汚れでいっぱいになった金の飾りを手に持っていた。その額には意味の秘められた名が書かれていた。すなわち全ての淫婦と地の憎むべき者との神大バビロンという名であった。つまり失礼しました、罪憎むの母大バビロンという名であった。で、私はこの女が聖徒たちの血と、つまりクリスチャン、キリスト教を信じる者になった者の血ですよと、イエスの証人たちとの血によっているのを見た。私はこの女を見たときに非常に驚いた。すると見つかる私にこう言った。なぜ驚くのですか。私はあなたにこの女の秘技を、秘技と、つまり隠されたものと、真実と、この女が乗っている7つの頭と10本の角とを持つ獣の秘技と話してあげましょう。あなたの見た獣は昔いたが今はありません。しかしやがてその底知れぬところから登ってきます。で、彼はついにも滅びます。地上に住む者たちで世の初めから命の書に名が書き記されていない者は、その獣は昔はいたが今はおらず、やがて現れるのを見て驚きます。ここに知恵の心があります。7つの頭とはこの女が座っている7つの山で7人の王たちのことです。5人はすでに倒れたが、1人は今生きており、他の人はまだ来ていません。しかし彼が来ればしばらくの間とどまるはずです。また昔いたが今はいない獣について言えば、彼は8番目でありますが、先の7人のうちの1人です。で、彼はついには滅びます。あなたが見た10人の10本の角は10人の王たちで、彼らはまた国を受けていますが、獣とともにひとときだけ王の権威を受けています。ごめんなさい、国を受けていませんが、獣とともにひとときだけ王の権威を受けます。その者どもは心を一つにしており、自分たちの力と権威とその獣に与えます。その者どもは子羊と戦いますが、子羊は彼に打ち勝ちます。なぜなら子羊は主の主、王の王だからです。また彼と共にいる者たちは召された者、選ばれた者、忠実な者だからです。御使いはまた私に言った。あなたが見た水、すなわち淫婦が座っているところは諸々の民族、群衆、国民、国王です。あなたが見た十本の角と、あの獣とはこの淫婦を憎み、彼女を荒廃させ裸にし、その肉を食い、彼女を火で焼き尽くすようになります。それは神が御言葉の成就するときまで神の御心を行う思いを彼の心に起こさせ、彼の心を一つにして、その支配者を獣に与えるようにされたからです。あなたが見たあの女は地上の王たちを支配する大きな都のことです。じゃあ何のことか全然わからないけど、大陰部何のことを表しているか、大水って書いてある。方角では多くの水と書いてあります。何を表しているか、こういうような言葉が何を表しているのかということを理解をしなければ、ついてですよ、その上に歴史でもについての知識がないと、もしもしよ、十人の角というのは十人の王様だというんだから、よくなると王様がいてどういうことをしたのか歴史を調べなきゃいけないと思う。歴史というものについての知識を持っていないと、黙示録の12章から17章までに書かれているものについての解釈は大変に難しいものなんです。というのもほとんど不可能ですよ。実はですね、今ここまでに引用したもの以外にも、リストにしたもの以外にも、ヨハネが使っている言葉の意味を何らかの基準に基づいて推測をすることはできなければ、ヨハネが言おうとしているものなのか、その幻から私何を伝えようとしているのかということの目的をつかむことができないで終わってしまうものがあるんですよ。 だからここでですね、黙示録の12章に戻って一つ一つの言葉を分析をしていきましょう。まず黙示録の12章の一節からもう一度読み直しをして分析していきます。12章の一節から戻りますよ。また巨大な印が天に現れた。一人の女が太陽を着て月を足の下に踏み、頭には12の星の冠をかぶっていた。この女は身ごもっていたが、海の苦しみと痛みのために叫び声を上げた。また別の印が天に現れた。見よ、大きな赤い竜である。7つの頭と10本の角とを持ち、その頭に7つの冠をかぶっていた。その尾は天の星の3分の1を引き寄せると、それを地上に投げた。また竜を子供を産もうとしている女の前に立っていた。彼女が子を産んだ時、その子を食い尽くすためであった。女は男の子を産んだ。その子は鉄の杖を持って全ての国々の民を牧するはずである。その子は神の身元、その御座に引き上げられた。女はアロンに逃げた。そこには1260日の間、彼女を養うために神によって備えられた場所があったと書いてある。さあ分析してきました。5節、女は男の子を産んだというところから入っていきましょう。多くの人がこの男の子をイエス様という解釈をするんです。どうしてかというと、その子は鉄の杖を持って全ての国々のために牧するはずであるという言葉から推測をして、男の子というのをイエス様という解釈をしたんですよ。けれどもですよ、こういう解釈は聖書の一部だけを取って都合良いように解釈しているに過ぎないんです。女は男の子を産んだ。その子に対して竜は食い尽くそうとした。だからその子は神の身元に、つまり天、神様がいる天に引き上げられたと書いてある。この5節の意味を理解するためにはですね、もう一つ二つ解釈の中に付け加えないといけないものがあるんです。何か12章1節は何と書いてあるか。この女は太陽を着て頭には12の冠をかぶっているというんですよ。この女は神様の側に立っている女です。これ一つです。もう一つは6節、この女は神様によって1260日間守られているということの意味を、五節の男の子というものと解釈するときに考えに入れないといけないんですよ。これ何を意味しているのか。ここでですよ、1260日という表現が黙示録の11節の3節でもって使われているということと何か関係があるのかということに気がつかないといけないんですよ。11章の3節ではこう言ってるんですよ。それから私の2人の証人に許すと、彼らは安布を着て1260日の間予言する。この2人が証人となって予言するわけです。大きな働きをするんですよ。その上にこの2人の証人は10章7節、証が終えると殺されます。なぜと言いますよ。で、彼らが証を終えると、底知れぬのところから登ってくる獣が彼と戦って勝ち、彼らを殺す。けれども12節どうなるか。その時2人は天から大きな声がして、ここに登れというのを聞いた。それで彼らは雲に乗って天に登った。彼らの敵はそれを見た。つまり警戒されています。この2人の証人が証をする期間が1260日であると12章6節で、女が神様によって備えられた場所で守られるということの関連性も、男の子というものを解釈するときに考えに入れないといけないものなんですよ。もう一ついきましょう。竜というのは、つまり男の子を食い尽くす目的で女の前に立っているのは12章9節ではっきりしました。サタンの子です。このようなものを考えに入れた上で、男の子とは誰のことを言っているのか、女とは誰のことを言っているのかということの意味を解釈しないといけないんです。 ここでも大きなヒントが与えられてるんですよ。5節です。12章5節です。女は、いやごめんなさい、5節、女のは男の子を産んだ。その子は鉄の杖を持って全ての国々の民を牧するはずである。この子は神の身元、その御座に引き上げられた。引き上げられたという言葉です。引き上げられたというのは何を意味しているか。テサロニケ第1の4章17節では、次に生き残っている私たちがたちまち彼と一緒に雲の中に引き上げられてというところで、引き上げられたという言葉と同じ意味を持つ言葉なんですよ。つまり経験のことを意味しています。すると観覧期に入ってから神の身元に提供されるのは誰かということを調べれば、男の子というのは誰のことを言っているのかというのを推測することができること一人のことを言っていないんですよ。だからヨハネが男の子と見たというだけなんですよ。そうすると質問となるのは、それなら女とは何なのかということですよ。この時に考えに入れておかないといけないのは、太陽を着ているということと、頭には12の冠をかぶっているということです。そうすると12の冠というのは何を示している言葉なのかというのが質問になります。しかもですよ、観覧期の仲間において敬意されるものを生み出しているのは何かということを考えに入れないといけないものになるわけですよ。するとですね、黙示録の7章でもすでに答えが与えられております。十二部族のイスラエルの民14万4千人が伝道することでもって、イエス・キリストを救い主と受け入れて、神の家族に生まれ変わりをして、白い衣を着て敬虚された人たちのことを男の子とヨハネが呼んだということになるわけですよ。じゃあ女というのは誰のことを言っているか。男の子、つまり観覧期の中にあってイエス・キリストが王の王、主の主であり、救い主であるということを伝道して歩いて、イスラエルの十二部族の人たちに歓迎しているものということになるわけでしょう。だから女という言葉が表されているものは、竜、サタンに弾圧されているような、弾圧されるようになっているキリスト教のことを言っているんですよ。これを証明するのが12章7節から終わりまでを読むと分かるわけです。それ前にですね、12章の3節をまず読んでみましょう。どう書いてあるか。また別の印が天に現れた。見ると大きな赤い竜である。7つの頭と10本の角とを持ち、その頭には7つの冠をかぶっていたという。赤い竜というのはこのサタンのことですよ。つまり赤い色というのは宗教を意味しております。思い出してほしいんです。黙示録の6章で子羊が第2の巻物の封印を解くと、火のような赤い色をした馬に乗っているものが宗教戦争を起こしている、で人々を互いに殺し合うということを始めさせているのがあるでしょう。これ赤い色のものというのはですね、宗教を意味しているんです。12章の7節を見てみましょう。さて天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。で竜とその使いたちは応戦したが勝つことができる。天にはそれ彼らのいる場所がなくなった。こうしてその巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれ、全世界を惑わすあの古い竜が投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされたが、その使いどもも彼と共に投げ落とされた。これをですね、創世記の一章一節でもって、初めに神が天と地と創造し作った、それでサタンがその地に投げ落とされたというのと一緒にしちゃいけないんですよ。観覧期のことを言ってるんですよ。思い出していきましょう。天に戦いが起こった。天にももはや彼らのいる場所がなくなった。彼らというのはその竜とその使いの者たちですよ。でもってですね、ここで注意してほしいんです。天という言葉をですね、神様がいるところという解釈しちゃいけないんですよ。で多くの人がこれを勝手に神様のいるところと解釈するんです。なぜいけないか。天と呼ばれているとか3つあるんですよ。1つは 宇宙を作った神様がいるところです。現在ではイエス・キリストもいるところです。ポーロはコリント第2の12章2節では第3の点と呼んでいるところですよ。もう一つはサタンがコントロールしているところです。エペソの2章2節は空中の権威を持つところだと書いてある。もう一つは私の感覚の上で分かる空のことを天と呼んでいます。3つ天というのは3つあるんですよ。つまり理由はサタンはとその手下どもは空中の権威を失って地に、原本では地の中にと書いてある、落とされるんです。だからこういう点でですね、この天という言葉を聞いた時にですね、神様のいるところから追放されたという解釈しちゃいけないんです。その次いきましょう。12章13節からもう一度言ってます。教えてる。自分が地上に投げ落とされたことを知った理由は男の子を産んだ女を追いかけた。しかし女は大足の翼を2つ与えられた。自分の場所であるアラノに飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、合計三時半でしょ、蛇の前を逃れて養われるためであった。ところが蛇はその口から水を川のように女の後ろに吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。しかし血は女を助けて、その口を開いて竜が口から吐き出した川を飲み干した。すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、つまり神の戒めを守りイエスの証をしている者たちと戦おうとして出て行った。おいで彼は海辺の砂の上に立ったと書いてある。一時と二時と半時、合計すると三時と三つと半分の時ですという表現を使っている。これはですね、ギリシャ語でカイロスという言葉なんです。期間というものを表しています。つまり三つ半の期間ということを言っているんですよ。簡単に言うとこれ三年半のことです。どうして三年半というか、女はこれ十二章六節ですよ、神のによって備えられた場所に1260日の間、つまりほとんど3年半の間逃れたというところからですね、この14節の水戸という半というのを3年半と言っていることになると解釈できるわけですでしょ。ただ18日しか違いがないんだから、蛇の前を逃れて養われる女という宗教キリスト教ですよ。どのようなひどい状態になっても、どれほどにサタンが反キリスト者を通してイエス様が王であり主の主であり救い主であるということを伝道させないように攻撃をしてくれているにしても、キリスト教は生き続ける、すなわち伝道が続くという意味をここで表しているんです。この伝道の期間というものは14万4千のイスラエルの民によるではありません。この連中は閑難期の後半に入る前に検挙されてしまうんです。別の道によってその時二人の証人ともすでに言ってる。閑難期は全部終わる直前まで続けられるということをこの黙食12章6節で表しているんですよ。これだけの期間神様の方では真理を述べ伝え続けるということをしているんです。17節、女の残りの子孫とは誰のことか、女の子孫の残りとは誰のことか、簡単でしょ。閑難期の後半になってイエス・キリストを救いの人を受け入れて神の家族に生まれ変わりをした人たちのことです。閑難期の前半に生まれ変わりをした人たちはイスラエルの14万4千人の人たちによって伝道されて、生まれ変わりをした人たちは軽視されてしまったために、サタンにとっては攻撃をする手立てがなくなったわけです。苦しめることができなくなりました。だから閑難期の後半に入って神の家族に生まれ変わりをした人たちに対して、この連中は閑難期の前半の終わりに軽視された人たちを見て神様の真理に目覚めて神様の教えを守る努力をする人となって、イエス・キリストが十字架で死によみがえった目的と理解をしてその教えを保つようになった連中です。この人たちに対してサタンがものすごい弾圧をかけてしているわけです。 カナン記の後半に入ると14万4千のイスラエルの民が伝道するんじゃないんです。12部族から各々1万2千人ずつ選ばれた人たちで伝道する、人々が生まれ変わりするんじゃないんですよ。なぜかというと、カナン記の後半では何を言っているか、言ったでしょ、神の怒りによる苦しみを与えるのって言ってるでしょ。どれくらいひどいものなのか、すごくひどいからなんです。普通の人では耐えることのできないことのきつい苦しみなんです。だから天の父は神の家族のもので、しかも偉大な働きをしたイスラエルの14万4千の人たちをこういう苦しみを通させるってことはできないんですよ。だから特別な力を与えられている2人の証人が特別な形で予言をする、神の真理を述べ伝えることをするんです。ここでですね、もうほとんど時間がないけど、黙示録13章に書かれているものについての学びに入りましょう。黙示録の13章に書かれているものは、内容は黙示録の17章で説明しているものと13章と両方を見比べながら内容を調べていくときに、初めて13章に書かれているものが理解しやすくなってくるんです。どうしてそういうことを言うのかというとですね、13章の一節にどういう言葉が使われているか、もう一度見直しをしますよ。13章の一節ですね。また私は見た、海から一匹の獣が上がってきた。それには十本の角と七つの頭とがあった。その角には十の冠があり、その頭には亀を汚す名があった。さあ、それ何を言ってるか。獣という言葉で表されているものが、十本の角と七つの頭を持っていると書いてありますよ。じゃあ十七章に移ったらどうなるか。十七章の七節にこう書いてあるんですよ。すると御使いは私にこう言った。なぜ驚くのですか。私はあなたにこの女の髭と、この女が乗せた七つの頭と十本の角とを持つ獣の髭とを話してあげましょう。この女で大インプと呼ばれている女ですよ。前の女と違うんですよ。七つの頭を持ち、頭の角を持っている獣という表現が使われている。同じ表現でしょ。だから十本の角を持って七つの頭を持っている、書いているのか、七つの頭を持って十本の角を持っているというのか、その順序だけの違いですよ。しかもこの獣には大インプが乗っているんです。大インプがこの獣を操っているということを示しています。だからですね、13章に書かれている10本の角を持って7つの頭を持つ獣というのは何を意味しているのかということを調べるためには、17章に書かれているものと見比べながらするべきものだということになるわけですよ。しかもですね、ここでもう一つこの箇所を調べるときに大切な要素となるものがあるんです。それは13章の3節から10節に書かれています。読んでみましょうか。だから13章1節から目の印をしてみましょう。10節もあります。また私は見た、海から一本の獣が登ってきた。そこには10本の角と7つの頭とがあった。その頭には頭の冠があり、その頭には髪を汚す名があった。それを見た、その私は見た、その獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はその獣に自分の力と位と大きな権威とを与えた。竜というのはサタンのことですよ。その頭のうちの一つを打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷は治ってしまった。それで全地は驚いてその獣に従い、それで竜を拝んだ。獣に権威を与えたのが竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。この獣は傲慢なことを言い、東事を言う口が与えられた。42ヶ月の間活動する権威が与えられた。3年半でしょ。そこで彼がその口を開いて神に対する東事を言い始めた。そして彼の皆とその幕屋、つまり天に住む者たちを罵った。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことは許され、またあらゆる部下、部族、民族、国交、国民を支配する権威を与えられた。地に住むもので凍られた子羊の命の書に、世の初めからその中書き知らされていない者は皆彼を拝むようになる。耳のある者は聞きなさい。虜になるべき者は虜にされていく。釣りで殺される者は 罪で殺す者は自分も罪で殺さなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰があると言っている。一節で言う、党の十本の角を持ち七つの頭を持つ獣のうちの一つがのことがですね、三節から十節で書かれているんですよ。この一つの頭は致命的な傷で死んだと思われたけれども、その傷が治った。で、竜がサタンが金を与えた、からこの獣は傷が治った獣は大きな力を得たと書いてある。そして42ヶ月の間、つまり3年半の間活動するわけなんですよ。そしてイエス・キリストを救い主と受け入れて生まれ変わりをした人たちを殺す、迫害をする、世界を支配する、地に住む者、つまりクリスチャンになった人以外の者が全部が彼を打ち殺された獣、そして生き返った獣を拝むようになる。質問、この獣とは誰のことか。42ヶ月間3年半活動するんですよ。この活動は神に向かって警戒しことを言い始めるんです。神の名を罵り、幕を罵り、つまり神様を信じている人たちが集まるところを罵り、天に住む者たち、つまりすでに救われて天で生活をしている人たち、言い換えたらこの獣の力が及ばないところにいる人たちを呪った。だから党の頭を持つ獣の頭の人と反キリストだということになるわけでしょ。42ヶ月間神泣きの後半の3ヶ月3年半の間活動するからです。つまりですね、黙示録13章に書かれていることで17章に書かれていることを理解するためには歴史の移り変わりというものを知っている必要があるということになるわけです。その獣は最初に殺されたけどまた生き返ったという、何を見せているのか。党の頭を持つ獣だと言われて何なのか。こういう点でですね、我々が歴史を知らないと、歴史もですね、しかもこの宗教的な意味での戦いでの歴史ですよ、もう知っていなければこの黙示録のここに書いてあるのは全然理解できないということになります。推測もできないということになる。こういう点でですね、多くの人が勝手な解釈をして勝手なものを言い始めるんですよ。そこまで調べないで調べるからです。調べなければいけないけれども、僕当然時間になりました。だから残りはですね、来週からやっていきましょう。一体何なのか、で注意してくださいよ。我々は軽挙されているんですよ、手にいるんですよ。その間クリスチャンであれば、神の家族に生まれ変わりしていれば、またこの生活をしていれば、この地上でこれ忘れないでいきましょう。ただし軽挙に取り残されたらこれだけのところを通るんですよ。殺されるかもしれないです。もっと苦しみに遭うかもしれないです。という別れ世の時代に今来ているんですよ。あなたのこの世でのこの地上での生活がどちらに行くのか、提供されるかされないか決めるんですよ。その後での人生がどうなるのか、あなたが自分で選んでいくわけです。どちらをしたらいいのか、こういう点ですね。本当にあなたは神の家族に生まれ変わりしてるのか、聖書で教えているとおりのことをやっているのかというのが質問なわけですよ。まあ、これだけでやめておきましょう。結構時間が過ぎました。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、観覧記でもね、ついて書かれている理由が何なのか、このような苦しみは我々は問わないと言われているのに、なんでこんなものを聖書で書いている必要があるかという、最終的にあなたが私たちに知らせようとしているものは、確実に天に生きる、提供されるという身分を持て、確証を持てということが作ると思うんです。その確証を得るために一体どうしたらいいのか、さらにこの観覧記に持って問わなきゃいけない人たちはどうやったら救ってあげることができるのか、取らないですぐにしてあげることができるのかというところにまで及ばなければいけないために、これに書かれているということがあると思います。で、どれほどのものが動く、取らなければいけないのか、どのような動きを取らされているのか、ヨハネが書いた描写をしたものが一体どんなふうな意味を持つ言葉としてヨハネが書いているのか、我々は一つ一つ推測をしていて、これがどういうもので、今その武器は一体どこに隠されているのか、どこの国の2億の兵隊が攻撃をするのか、地球の3分の1の人間が殺されるというのは、どういうふうにしてそこまで殺していくのか、最後にイスラエルがどんなふうにして勝利するのかというようなところにまで話を持っていかなければいけないと思います。どうぞそういう観点からですね、これから先もこの黙示録の教えを通して、終末のものの教えを通して、私たちのがしっかりと認識しなくて、我々は救われている、こういう苦しみを通らなくてもいい ていうのを確証を持っているものになり、導いてくださいますようにお願いいたします。このような祈りといつも叶えてくださるように示してくださることを、導いてくださることをありがとうございます。この祈りと感謝と賛美と主イエス様の名を通して御前にお捧げいたします。